ちょっとできる人が集まるハピネスラジオ。 FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。 FM パーソナリティの井上光陽です。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事のワンランクアップのヒントにしていただく仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、 そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。私は普段社員教育のお手伝いや会社の課題解決につなげるワーク型研修などを行っております。さて、それでは約30分、今日もお付き合いください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたします。改めましてこんばんは、本日もちょっとできる人が集まるハピネスラジオのお時間となりました。さて、9月ですね。早いです。皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。この番組ではですね、本当の皆さんのお悩みのお声から、それに対しての解決策とか、こうするっていうのはどうですかみたいなことをご紹介しております。さて、今日のお悩みはですね、40代主婦の方です。この方はですね、 K さん、子供の自分のね、子供さんの、まあ、お母さん方のですね、子供のお付き合い、そして近所のお付き合いなど、まあ、いろんなお付き合いをする中で割と小さいことでも気にしてしまう性格です。で、割と長く引きずって心配したりくよくよしてしまうんですが、こんな時どうしたらいいですかというお悩みです。でもこれって皆さんあるあるですよね。なんかこう、何か、なんでこんなことにこだわってるのかなとか、なんかくよくよしてしまうなとか、やたら心配したりとかっていうことって、まあ、ありますよね。私も、まあ、ない方ではありますが、あります。ちょっとね、パッと気づくんですよね、そういう自分に。なんでなんかこのこと引きずってるんだろうなとかね、そういうことありますよね。じゃあそういう時にどうしたらいいかっていうね、その解決策です。皆さんはそういう時どうされますか。こうずっとね、引きずっちゃうタイプの人って、私の周りにも多いです。で、以前のね、昔の私はですね、実はあまりそういう、こうくよくよ引きずるとかいうことはなかったんですよね。なので本当のこと言うと、まあ、昔はこう悩んでる人、長くこう悩んでる人とか見たら、何を一体悩んでるのかなってすごく不思議になったりとか、気持ちがわからなかったんですよね。だけどやっぱりこうね、年を重ねるごとに、まあ、いろんなね、悲しいこととか、理不尽なこととか、なんか気になることとか、まあね、いろいろあって、まあ、そういうふうに結果ね、今思えば、いろんな経験して悩んだりするっていうことは、まあ、人の気持ちが分かったりもするので、それはそれでいいかななんて思ったりもしています。ただやっぱりね、こうくよくよ引きずったりするってすごくしんどいので、そういう時にじゃあどうするかですよね。悩みなんですけども、人間って悩みがね、なくなるってことはないと、言われるんですよね。なんかお釈迦様もそういうおっしゃったなんてことを聞いたこともあるんですけども、とにかく、ね、悩みがないなんてことはないと。で、悩んだ後なんですよね。悩みました。で、その後どうするか、その後それをどれだけ引きずるか、その時間ですよね。まあ、誰だって悩むわけですからね。で、その中でもね、じゃあ今日はいろいろこういうふうに 切り替えるのはどうかっていうのをね、5つほどご紹介できたらなと思うんですが、まず悩んでる自分に気づいたら、この悩みってこのね悩むという時間を続けることによって解決することかどうかっていうのをこう自分にこう問いかける癖をつけて、もらうといいかなと思うんです。まずそのねくよくよ悩んでたらずっとこうひたすらこう繰り返しね繰り返すうちに悩んでるということにすら気づかなかったりする時もあると思うんですね。まあ気分は悪いんですよ、ね、だけどまずはその冷静に、あ今なんか私くよくよしているなっていうね自分に気づくことですよ。まず大切なことはで気づいたら自分に問いかける、これ悩んで解決することかどうか、ね、悩んだ時間によって解決するんだったら悩んでもいいですよね。だけどね悩んでる時間があったところで別に解決するような問題でないんであれば、じゃあどうしようかってそこからねいろんなパターンでこう切り替えていくのはどうかっていうふうに思うんですね。私自身もそのようにして、切り替えていきます。でね、例えば最近読んだ本の中で小林正観さんっていうね方もお亡くなりになられてますが、小林正観さんという方のね、がいて、この方も講演をね例えばもう360日のうち360日ぐらい講演してたんじゃないかっていうぐらい70代で亡くなられたんですけども、もうほんとずっと講演をされてた方なんですが、どんなことをねどんな内容で講演されてたかというと、それこそ皆さんのお悩みを聞いてね、あこれはねこういう風にしたらいいんだよとか、あちゃんとありがとうって言ってますかなんていうようなことを冗談交えて面白おかしくこうスパーッとこう切り刻んでいくというね方だったみたいで、すごく人気のあった方らしいんですけども、でその方の本があるってお聞きして最近ちょっとパラパラっと見てみました。でね、小林正観さんという方のその本の中に、人の悩みっていうのは何が原因かというと執着にあるって書いてあったんですよ。執着、あ確かにそうだなと思ったんですけど、執着という気持ちがあるからこそ悩む、例えば、なんか今日言った一言でそれこそねお母さんたちのグループの何々さんとか何々さんの態度がちょっと嫌な感じのね、顔されてたなーって、もしかして嫌われたんじゃないかな、あんな言い方しなかったらよかったとか、まあそういうことをくよくよされるわけですよね、このケイさんね。でそれも何なのかっていうと、それも執着なんですよね。嫌われたくないとか、嫌な思いさせてしまったんじゃないか、そうじゃなかったらいいのになというそこのとこの執着によってその悩む時間っていうのがあるわけなんですよね。例えば失恋とかも、もうまさにそう分かりやすいことで言うと失恋とかそうかもしれないですね、悲しいな、別れた悲しいな、振られた悲しいな、なんで私のこと思ってくれないのとか、なんで振られたんだろうとか、なんで振っちゃったんだろうとかね、ずっと前言ったら執着してるわけですよね。だから相手がどうとかじゃないんですよね、実は自分の中にある執着、この本能があるがために悩みというのはあるんだっていうね、まあそうなんだって思うだけで、あ私執着してしまってるってこうふと思えるじゃないですか。あじゃあ執着してるこの気持ちを手放そう、嫌われるんじゃないかな、嫌われたら嫌だなってそれをこう思ったところで、そこに執着したところでなんか解決するわけじゃないですよね。それよりも行動変えるとか、ね、次の日に昨日ごめんねって素直に言ってみるとか、ね、もうこちらが考えてるぐらいね、あちら皆さんも相手の方も考えてるかっていうと意外とそうでもない、そんなもんなんですよね。なので、そこはちょっと一旦ね気にしないでおくとか、まあ、それも一つですよね、まあ、執着にあるんだって思って執着心を手放す、これだけでも大きいと思います。さあ今日はこういう感じでくよくよしちゃうときにどうやって ってこう切り替えていくかっていうね、いろんなこう5つほどご紹介しますので、その中で私これ使えそうっていうので、ぜひくよくよから脱出していただきたいなというふうに思います。さて今日は、長くねくよくよしてしまうっていう方の切り替え方についてです。でね、一つ目はまず人間の悩みというものは執着に原因がほとんどあるということを思い出してみるっていうことですね。だから執着してるんだっていうその気持ちを手放すっていうねことだけでも一つ、解決になるんじゃないかなと思います。そして、まず2つ目なんですけど、大体ね人間関係ですよね。でその原因をね相手の人に対してこう思いがちじゃないですか。あの人と私と相性合わないのかもしれないなとか、あの人ちょっと性格悪いもんねとか、大体こう相手に対してのこうね責めじゃないですけど、そういうのをこう思いがちなんではあるんですけども、ちょっとねその原因っていうかねを自分の反省点に当ててみるっていうことをおすすめしたいと思います。反省してまた悩むっていう意味じゃなくて、例えばそういえば私って話し方がね下手だもんなとか、伝え方がちょっときついもんなであったりとか、なんか自分に足りない部分はどこかないかなっていうところに一応こう目を向けるっていうね、その練習をすると、まあ、自分にとってプラスになりますよね。例えば自分勝手だもんな私ってとかね、前はこのことで怒らなかったのに今回怒ってるってことは何が違うのかな、あそっか、前は自分が忙しかったからどっちでもよかったけど、今回はなんか自分が時間があったからなんかねこうしてほしかったのにとかって怒ってるなとかね、例えば逆に思っていることが人に伝えられなくて、何でもうんそうだねそうだねって言ってる間にしんどくなるっていう方も結構多いんですけども、やっぱりそれってね合わせてばっかりではいけないよなって、自分の思っていることもちょっと頑張って言えるようになってみようかなとかね、何かこうその原因をくよくよ悩むという意味ではなくて、自分に対してどっか足りないとこはないかな、もうちょっとこうする、ね、努力をしてみようかなという自分の成長につなげてしまうというね、このパターン結構そういうふうに考えると、まあ大体は自分ね相手ばっかりじゃなくて、大体自分がねなんかどっか足りなかったりするわけですよね。だからそれを成長するためにこの悩みと出会ったんだってぐらい思えるといいですよね。で、とはいえ3つ目、理不尽なことが起きた時はどうするかね、なんかすごく理不尽なことされたとか、ね、こっちが本当に火がない状態だったのに全然知らない人にいきなり怒鳴られたとかね、まあ、そういうことって、理不尽なことって、ね、生きてたらありますよね。私もこの間ね実は車でねこうすれ違った時に狭い道だったんですよ。でその時にこの、ね、例えば親切な怖いなって思いながら頑張ってこう寄せてたんですけど、なかなか分からなくて、でも一生懸命寄せてました。でもなかなかこうね、まだ間があったんでしょ、まだ行けれるよってことで、そのすれ違う車の人、軽トラのね、男の人がめっちゃなんかもう睨んで、そっちまで行けるやろみたいな感じでめちゃくちゃこう怒鳴ってるんですね。ですれ違う時もこのアホがみたいな感じで言われて、もうカチンときたんですよね。まあ、中にはね親切な人、あもうちょっとそっち行けるよとか、雨見てあげようかとかいう人もいるわけじゃないですか。そんな中でもうすっごい剣幕で怒鳴るみたいな人とすれ違った時に、すっごく私も、まあ、悩むというよりはそれは頭に来たんですけどね。でもその時にこういう考え方っていうのをねしばらくして思い出したんですよ。こう理不尽なことが起きた時って、まあ、これ一つのね、なんていうか宗教的な考え方っていうかね、スピリチュアル的なことになっちゃうのかもしれないですけど、大体自分のこう生活の中で何かマイナス行動、マイナス貯金みたいなことをしているはずなんですよね。 例えば、まあ、スーパーとかで、まあ、店員さんがまあどんくさかったとしましょう、ね、そしたらもうどんくさいな早くしてよとか心の中で怒ったとします、まあ、それなんかもマイナス貯金がチャリーンと、なったとしましょう、ね、なんかそういうことって日頃あるわけですよね。何かで怒ったりとか、親切にできてなかったり意地悪ちょっと言ってしまってたとか知らないうちに、まあ、そういうのが積み重なって貯金をしているとして、私はでもその理不尽なことがあった時にね、このマイナス貯金をこう清算する時が来たっていう風な考え方がいいんだよっていう、なんかそういう教えをね、本か何かで見たことがあって、それを思い出したんですよ。なので、あ、さっきのなんでこんなこう怒鳴られる、ひどいなあの人って思ったけど、あ、でもこれ私の普段の今までの何か積み重ねがバーンと返ってきたんだろうなきっとって、だから、あ、プラスマイナスゼロにこれでなったかもしれない、あ、よかったぐらいに思わないと。でこれでね、また私が逆に怒ってね、まあ、例えば車降りてって、なんでそんなこと言われないといけないのよとか、まあ、例えばですよ、あ、そういう風にこうね、やり返すとかにしたら、せっかくマイナスが、ね、生産されたのにまたマイナス作っちゃうっていうね、だからもう、あ、これは生産された、よかったぐらいに思うと思ったらすごく楽になったんですよ。これもおすすめです。そして、3つ目、これ私もよくありしますけども、悩んでいる自分に気づいたら今目の前のことに集中するっていうことに切り替える、注目先を切り替えるっていう、この方法もすごくいいです。例えばですけど、今掃除をしようとしてたとしましょう、ね、そしたらもう掃除に集中する、余計なこと考えないでね。で逆に言うと、何も今することがない状態で悩んでるんであれば、その悩んでるね時間もったいないので掃除しちゃうっていうの、これ私一つの手だと思うんですよ。マインドフルネスっていうね、そういう心理的な、ことがありますけども、それは何をするかというと、目の前のことだけに集中するっていうやり方なんですね。また瞑想とか、ね、ヨガなんか、そういう、こう自分に向き合うとか、そういうので精神をコントロールできるっていうね方法なんですけど、だから掃除に集中するとかいいと思います。悩んでる暇があったら掃除する、ね、そしたら綺麗になる。であとはやっぱ切り替えですよね。切り替えなんですけども、二手に分かれると思うんですよ悩みって。例えば重いね気持ちのことであれば、ね、もう切り替えたらいいわけですよね。気持ちの面なので、やめた考えとこうとか、そういう捉え方次第で物事は変えられるということで、あともう一つは捉え方とかいう問題ではなくて物質的なこと、例えばお金がないとか、こう見た目を直したいとか、なんかわかんないですけど、物質的なことであればそれは行動なんですよね。行動でその悩みを解決するしかないので、その手段をねどうするか、ね、太っていてなんかけなされてそれが悔しかったっていう悩みなんであれば、あ、じゃあ3キロ痩せようかな、じゃあどうやって痩せようかなとかね、行動に移す、悩んでないで、ね、でお金のことで困っているんであれば、じゃあバイト、行こうかなとかね、いつも貯金しないでバッと使ってるのを頑張ってコツコツ貯金しようかなとか、ね、何らかその行動で解決するパターンか。なので思いなら捉え方、それから、物質的なことであれば行動で悩みの解決っていう、ね、パターンですよねにしていくっていうのは、どうかと思います。まあ、そういうふうにね、もうとにかくくよくよしていないで、長く引きずってても仕方がないので、ね、行動して直すか、それか捉え方を変えるか、それかもうね、掃除するとか音楽聴くとか別のことに集中するっていうことですよね。だって悩んでたって解決しないですからね、で、まあ、例えば、ね、悩む時間、ね、くよくよしてしまった後はもうパッと切り替えて、もう考えないでおくとかね、なんか紙に書いて捨てるとか、それもいいですよね。さて今日は、お悩みね、くよくよしてしまうよっていう方に、くよくよする時の切り替え方っていうのをお伝えしました。何か一つでも皆さんが使えることあったでしょうか。でもね、くよくよするって っていうのはいかにねそこから切り替えるかっていう癖づけみたいなね訓練もあると思うんですね。なので、ね、悩んでて悲しい思いしてるんであれば、何か別のことに切り替えていくというね、そういう方法で頑張っていきましょうね。さてこの番組では、このような、ね、お悩みからこんな解決の仕方ありますよっていうことを皆さんと一緒に共有しておりますので、ぜひぜひまたお悩み、お便りくださいね。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事ワンランクアップのヒントとなる仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、 インターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。また FM 舞鶴ホームページからポッドキャストで、過去の放送も含めていつでもお聞きいただけますので、ぜひ、ね、ポッドキャストお聞きください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたしました。ということで、ね、長く引きずってくよくよしてしまう、心配してしまうっていう時ありますよね。誰でもあると思うんですけども、いろんなあの手この手で切り替えていきたいですね。そしてこの悩んだことも自分の成長につながるように、していきたいなというふうに思います。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。今日もどうもありがとうございました。ハピネスラジオでした。